上昇して101円18銭28銭っていうすごいスプレッドになっています。雇用統計発表がありましてドル円は買われております。改めましてこんにちは、雇用統計発表の夜の夜トレでございます。今日の担当は金内彩子です。本日も高野康則さん、
よろしくお願いします。
柳沢博さん、
よろしくお願いいたします。
内藤梨沙ちゃん、
よろしくお願いします。
ゆきなちゃん、
よろしくお願いします。
ノーディ、
よろしくお願いします。
とともにお送りしてまいります。雇用統計が発表になりましてドル円買われて今1ドル101円19銭から24銭って手元の端末ではなってます。ユーロ円もユーロが上昇で111円40銭ぐらい、ユーロドルはユーロドルがどうなりました、 1.1012 ぐらいとなっております。雇用統計が発表になりまして、中身まだ私のところで出てこない。
良かったんですかね。
良かったんですよね。
良、まあ、かったんですよね。
良かったんですよね。
でも戻ってきました。
戻ってきました。
あ、危ない危ない。
あ、え、28万7000人、非農業部門雇用者変化前月比予想が18万人で結果が
28.7万人です。
28.7、 前月あんまりリバイズアップされてないのかな。そしたら
失業率 4.9、
あったあった 4.9 本
当に悪化ですね。
ですね、
はい。ということで、とりあえず当月分6月分の非農業部門雇用者数は28万7千人という予想を大きく上回る数字、普通にしてもだいぶ多いなという数字で出てまいりました。ではこの後もこの中身、高野さんと柳沢さんにじっくり伺ってまいります。この番組は真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて6月の雇用統計、アメリカ非農業部門雇用者数28万7千人の増加、予想18万人のところ大幅にそれを上回る数字で出てまいりました。失業率は 4.9% と予想 4.8、 前回 4.7 からは悪化ということになっております。これを受けてドル円買われて101円、当選今101円11銭ぐらい、101円20銭台までありました。さてなぜ笑っている
か。先月分が1万1000人になってる、
はい、え、
減ったんですか。
減ってる。
どういうことですか。1万1000人に減ってる。
そう、さっき3万8000人って言ってたやつが1万1000人になる。
それもうあの先月分は諦めて今月分に全部足したってことですか。
そういうことですよね。
そんなのあり。
いや、なんか笑っちゃいます
ね。なんかもうこれじゃあもう天国と地獄みたいじゃないですか。
なんかこれ来月もう一回リバイズされたらマイナスになるじゃないかっていう。
なんか今日朝ふーんと思ったら、もうそろそろアメリカもちょっと数字悪いの続きすぎたらわけわかんないから、とりあえずいい数字出しちゃって
よく
数日も合わせるんじゃないかななんてぼーっと思ったら、本当かいって今すごい笑っちゃいますね。
だって予想よりも10万以上高い数字で今月は出て、先月は10万以上低かったんですよ、はい、
つまりトントンってことですね。で
しかもほらベライゾンの分合わせて、あの多分先月分は13万人ぐらいになるんじゃないのかななんて言ってたのが1万1000人になってるわけですからね。
1万1000って本当ですね。ちょっとどういうことなんだろう。
なかなか素晴らしい感じですよね。
まあ、でもってことはここら辺で上がってきたらもう躊躇なく売りたい気持ちにみんななってきますからね。
いや、なんかちょっとでもどうなってんのって感じですね、これね。
本当ですね。
まあ、労働参加率は 62.7 なんで一応先月よりは良かったですね、で、あとはなんか目立った数字あるかな、よいしょ。なんかちょっとアメリカもこれ数字相当こう作り込んでるなというか
何を信じていいのかもう全く分かんなくなっちゃう。
何をもってこれ作り どうしたくてこう作ったんですか。そうだとして、
だからいい数字でしょ今月って。
でも先月1万、
先月なんか見なくたっていいじゃんみたいな。
もういいじゃん、終わった
んだから。そうそう、もう古い話だからさみたいな、とりあえず今を見ようよっていう。
このポカーン状態、
でも平均時給なんか 0.1 だから 予想よりも弱いんですね。
あ、じゃあ他は全部弱いんですね。
時給 0.1 ですか。それ
それもひどいね。
なんかダメですよね、
う
ん、
だからもうなんかむちゃくちゃだねこれね。そういう意味ではね。
え、じゃあノンファンペロールだけいい。
そうそうそうそう。
あ、でも 25.61 0. こっちの数字だと 0.2 って四捨五入がどっちがあれなのか分かんないけど、
意味がわからない数字が出てきちゃって、うん、多分ドル円やっている人もよくわからない100円76銭となってきました。
また落ちてきたんだね。
落ちてきましたね、
うん、いやなんかね、ちょっとあれで28万7千で見て、よっしゃって買ったんだけど、うん、1万1000。
そうだからいろんなの見たら
そうなんだよ、なんか別によくないじゃん
ダメだみたいにさ思い始めたんじゃない。
みんなだからちょっとこれ何やってんの。
結構ねやっぱり跳ねたら売りたいっていう人多かったんじゃないかと思うんですよ。
売れてない、
あ、売れてないですよ。だってあの時あんな値段飛んじゃって間ボコって開いちゃって売れてないですよ、
ね、昨日からもう101円台すごい重いですからね。
重かったですよね。
重いんですよ。5ドルが上がってる。そうですね、なんか万有引力みたいになっちゃってますよね。
ポンドはねそれは当然なんだけどね。
ポンドはね、
でもなんか100円20ぐらいですか、ものすごい硬じゃないですか下は、
ね、
下は、
うん、まあそれはいろいろ期待感もあるし、そのあたりはもしかしたら断固たる措置を取ってくれるんではないか。
断固たる措置、
断固たる措置という言葉が出るかどうかによって全てが決まると言われています。
一応断固たる措置っていうと、もう臨戦態勢、
そうそう、もう準備ができてるよっていう、う
ん、もういつでも介入できるよ。
強さが違うんですね、
う
ん、
そういうこと。
逆に言ってそれ言ってやんなかったらもう誰も信用して
ない。そういうことですね。
そうなのか。ということは今日のをどのように評価したらいいのですか。
まあ悪くはないんでしょうね、まあ、当然数字予想よりは良かったわけですから。ただ全体で見ると別にそれで例えば利上げが近づくとか、
これで、ね、この数字だけで7月の利上げってのはもう無理だから、
まあこれ単月の数字ですからね、前月あんなに悪いんだから今月いいのも、まあ多分要するにノイズの範囲、
まあ両方足して2で割ると14万ぐらいだから、うん、まあまあそういう意味ではまあいいのかなっていう気
持ち、悪くはない。でも10万台前半ですからね、
うん、さあ高野さん柳沢さん今夜はどっち早くも確かにここ来たらすごい気になりますよね、今夜どっちだろうって、
ね、
まだ番組の最後まで
ひどいな。しかし
我慢ですか。
いやというかこんなにボラティリティの高いノンファンペイロールってなかなかないなと思って、こんな。
なんかね先月からやっぱりなんかだから本当にみんなあれに苦労してるんですよ。
あれ
季節調整
にしなきゃいいの。
あとね多分そのデスバース調整とかいうのもあるんですよ。あ、
人口のね、
いやいや企業が潰れた企業と新しくできた企業を、うん、ほら結局その調査する対象がいっぱいあるわけじゃないですか。で調査してる企業のうち潰れちゃってなくなっちゃった企業がいるから、その分を新しく
新しいの
できた企業を入れるとかそういう入れ替えとかもしなきゃいけないわけなんだけど、
企業のデスとバースですか。
そうこれそういうのもやらなきゃいけないから、なんかねとにかくね難しいんですよ。
全数調査にすればいい
の。ADP 雇用報告はお給料明細を作って送ってる会社の、
はいはい、
調査票なんですよね。ってことはあれは全数調査に近いんですか。そう
そうです、ね、まあ、ただ ADP にそれを委託してる会社だけですから、
あ、そうか。じゃあ中小企業は入らない。
いや、入ってんじゃないですか。
そういうわけではない
かな、まあ、一応でもなんかかなりシェアは持ってるらしいですけどね。
今夜はどっちがもう来ているのになんでやってくれないんだってのノーディーは言ってるわけ
そう結構いただいてるけど、うん、番組の後半まで我慢かなって思ってます
なんか今夜はどっち
いいんですかここで。
いやドル円買いたかないですね、はい、
うん、戻ってますもん。
戻ってますか、はい、現在が100円88銭。もう荒いよ ね、
もうね、まあ、この辺ってこの数字だとさどっちに行くのかって言われても何とも答えようがないね、
まあ、一応だから今日の朝のレートに戻ってきた感じですけどね。
確かに
今日の朝のレートに戻ってきた、
まあ、100円台後半
ということは結局日足は あんまり動かずになるんですか。
まあ、冷やし今のままだと十字線みたいになっちゃうかもしれないですね。
ですね。今日のニューヨークの終わりがどうなりますかねっていう感じですか。
まあでも良かったです、まあ、でも最悪のパターンではなかったんで、
う
ん、
でもきっとまあ株はこれを見て喜ぶんじゃないですか。ニューヨークの株は
利上げしないから
忘れて、
まあ、まあ、利上げまではいけないけど悪い数字じゃないじゃないですか
今月は。
うん、だからきっと去年、いや先月今月を
足せばいい、
こう足して2で割るとちょうどいい巡航速度になってるから利上げもないし悪くもないと。それ 株の人にとって一番こうなんていうのかな、ゆでガエルじゃないけれども
ゴルディロックスってやつですね。
ゴルディロックスなんですよ。
ゴルディロックスっていうんですか。
そう、ゴルディロックスと3匹のクマたちとかいう童話があるらしいんだけれども
、何ですかそれ3匹のクマ、
うん、
どういう3匹。なんか
ゴルディロックスっていう女の子がクマさんの家に遊びに行くと 3匹の子グマがなんか寝てるかなんか で、
うん、
でそこでなんかあの
スープを飲んで。3匹の子豚だ。
子グマ
元は子豚じゃないですか。
いや分からない。
どうは、
いや子豚っていうのはあのほらなんかあの風で藁の屋根あの家が飛んだりとかいう話だからちょっと違うみたいですよ。
あースープ飲んだりする。
そうそう、あの
女の子が
そう
ゴルディロックスちゃん。
そうそうそうそう、
暑くもなく寒くもなく適温、
そうそういうこと
なんとかっていうんですよね。
スープはねとってもあの美味しくてあの適温のスープなんですって。であとね、寝床がなんかすごく硬くもなく柔らかくもなくてちょうどいい寝床があってっていうのがあって、でもう一つが何かなんですよ。でそれがこあの1匹目のクマのところがそのスープの話で、2匹目のクマがその寝床の話で、3匹目がもう一つ何かの話なんだけど、でとにかくなんか非常に心地よいというような。
でダウの CFD だと1万8000ドル台に乗せていて 0.7% 高となっておりますが、1ドルは100円の99銭、あ101円にまたちょっと突っかかるぐらいな感じになってまいりました。2人のポジションはどうなっているの。
私のポジションはですね、先ほど閉じちゃいました。パッて上がった時にどこで閉じたのかちょっと今
予想通りでも予定通りの行動ですね。
そう、101円の27と08ですね。なんかちょっとちょこんと上ついたとこでピッと打っちゃったみたいです。
うまい
みたい。うまい。知らないうちにバイオリンしていました。もう寝てる間にもトレードできちゃう、
寝てる間にそれ危険じゃないですか。
ああ3つのベアか、ベア弱気。うーん為替はユーロ売りが顕著ですね。意外なほどユーロ円買われない。
ゴルディロックスとマウントボックスがこんがらがると
思ってます潰れちゃうじゃないですか。お風呂に例えると39度ぐらい5頭のクジラはどこ行った。あ本当だ、どこ行ったんだろう。ぬるま湯利上げは10分後は上だった。上だった。
あ本当だ、10分経ってましたね。
もう10分経ったんです ね早いね。
利上げはないよねっていう話ですけど、数字のからくりがありそうですね。ありそうですね。そうそうそう、バーナンキさんと安倍さんでバーナンキで一杯やりながら会談してもらいましょう。
は
い
は
い、
あなんかでもあるんですよ ね。
そうそう、来週いらっしゃるんですよね、でまずなんか黒田さんとお会いしになって、で次の日に安倍さんとお会いになるとかいう話で、
何しに来るんだろう。
でさっきはね、バーナンキさんが来るってことはヘリコプターの話ですかって、
まあ、そういうふうにみんな思って、なんか株の人はそれを期待してるみたいでしたね。今日は
それ期待していいんですかね。
いや、まあ、だってもう過去の人ですからバーナンキさんは。
まあでもほら安倍さんのやり方はその自分が何かやりたいときに自分が考えたんじゃなくて、アメリカの有名な人がおっしゃってるんだからそうやった方がいいよっていう、そなんかこう
アリバイ作
り、アリバイ作りに使
われる、まあ、だからまあ多分だから
やりたい
今ほらその大型経済対策っていうんですか、なんか要は10兆円とか言われてるじゃないですか。もともと10兆円とか言われてたのが最近そのブレグジットのあれがあるから20兆円やるべきだとか、なんか急にみんな大風呂敷を広げ始めたよね。そうすると
何や
だろう、真水を10兆円とか15兆円とか入れるためにはやっぱり債券発行しなきゃお金ないんで、そうするとやっぱりまあ債券発行して、ね、日銀に買ってもらおうっていう そういう話なん
だ。それはあまりに露骨じゃないですか。それいいのかな、財政ファイナンスって。
知らない、
一応法律で禁止されてることを。
いやだから、いや別に一回市中に発行すればいいんです。まあまあいい、
そうだから経由すればね、直接買わなきゃ。
日本の大好きな三点方式ってやつですね。
直接日銀が買ったらダメなんだけれども、一回野村証券さんがお買いになれば。
でも それって多分、それ普通の会社がそれをやったら捕まりますよね。
はい、迂回融資だと思います。困ったもんだな。
子会社作ってね。そこに、
そう、さて、今回の雇用統計は非農業部門雇用者数だけは良い数字となりまして、ドル円も買われているようでございますが、ここまでをちょっと振り返りますと、イギリスの国民投票からずっと荒れてきまして、その後ベイルイン導入した欧州ではちょっと銀行どうですかみたいな感じになっているということですが、この間の動きをちょっと
面白い表チャートがあるんですが、はい、各国株価推移というやつで、これはまあどこの国というふうに書いてない、わざと書いてないというのもあるんですが、うん、これまあ昨日の引けまでなんで、まだ今日の分はもちろん入ってないんですけれども、はい、まあね、この一番上の紺色のやつだけ上がってるんですけど、
これが FT ですね。
なぜかブレグジットのせいで下がったくせに。
いやでもあれだけポンドが下がれば、まあ、当然輸出、まあ、ね、イギリスの輸出企業はもう絶対プラスです。
いや輸出企業本当にプラスなんですかねって、その為替の問題以外にもっといろんな問題があるでしょうと思うんですけど、でも、ね、先週もちょっとお話ししましたけど、南欧諸国の株はもうボロボロなわけですよ、はい、大体これ皮肉なことに一番下がったところもこの南欧諸国の方が低いですし、その後全然戻ってないし、もうギリシャ一番下、ギリシャなんですけど、ギリシャなんてこれ当日の安値また切れそうな感じになってますからね。
高野さんがあえて書いてないって言ってた国名を普通に。あ
ーでこページをめくるとですね、はい、数字が出てるんですけど、まあ、ちなみにこの日経225は今日の引けなんですが、まあ、日本も南欧並みですよねみたいな、まあ、まあでも一応中華国並みか 7% だから、ドイツフランスと一緒ぐらいみたいな。ダウはねほとんどもう戻ったんですよ。
そうですね、
ダウはね意外とちゃんとしてるんです、アメリカは。ただ
アメリカに影響はないんです、ね、
そう、日本にはあんまり影響ない
ないと思うんだけ
だけど、
いや日本の場合はだから別に経済にっていうよりはドル円ですよ。ドル円が下がってるから日経が下がってるんですよ、
まあね、こんなにドル高なの。
1万5千円切れなくてよかったですね、選挙前に、うん。
それはなんか特定の政党をネットにおいて発言
分かんないです。なんかその方々は切れなくてよかったですね。
まあもちろんそう思ってると思いますけどね、うん、ただねこれ本当にこのイタリアにしてもスペインにしてもギリシャにしてもひどいし、まあ、ドイツも 9% ぐらい下がってないようですけど、まあ、例えばそのドイツバンクなんかはすごい下がってるわけですよね、うん、だから銀行、本当に欧州の銀行は
いよいよね、なんか欧州の金融危機に なりかけてるから、
逆に
どうしようもないですよね。
ブレグジットしたらシティがどうのこうのと言ってたら、シティじゃなくて EU 圏の銀行がみんな危なくなっちゃってる。
そのフニクレジットとか、
そう
だから、まあまあイタリアはね、でも結局イタリア、スペインはごまかしこうなんとか延命してたのが、
そうだから昔日本の銀行は1997年の時に、うん、長銀さんとか日産銀さんとか宅銀さんとかみんなあれしちゃったじゃないですか、破綻しちゃったじゃないですか。あの時にでもそれでもあの時に破綻させて整理したから今は金融界もなんとか立ち直ったじゃないですか。で、リーマンショックの時に本来であればヨーロッパの銀行ももうちょっとちゃんと不良債権処理をして、うん、ダメな銀行は破綻させてっていうふうにするべきだっていう話があったんだけれども、じゃあ誰がそれを主導するのか、誰が責任を持つのかとかいうことが全然決まらないし、で公的資金の注入っていうことを考えるとドイツが反対するみたいなこともあったので、結局うやむやになって不良債権処理が全然進んでないまんま、あれから7年8年経っちゃった。
アメリカの方は、バーゼルとかがあって、投資銀行ずいぶんこう規制されてきたので、はいはい、今もうそんな恐れはないわけじゃないですか、うん、はい、でもヨーロッパはまだまだ結構ゆるゆるだったんですね。
そう全然だから何も処理ができてないんですね、うん、そのまま来ちゃってるんですよ。
いや アメリカとか、まあ、その昔の日本なんかは一応その吸収する受け皿になれるそのアメリカで言えば JP モルガンとかそういう銀行があったんですけど、うん、南欧諸国はその国で一番大きい銀行がその危ないとかいう話になっちゃってたんで、うん、受け皿がないんですよ。だからってじゃあその本来だったらユーロ圏ということでそれこそドイツ銀行とかそういうのをちゃんと受け皿になればよかったんですけど、
だってドイツ銀行が、
うん、だからそれはほら国がね全くそういうものに対して なんていうのかなヘルプをしなかったからであって、だからねすごい中途半端なそのやっぱり経済の動向
に進んじゃってるんですよ。それでここへ来てまた大問題になってるのが EU の規制なんですよ。
そうですよね、
ストレステストをの結果が今月の末かなんかに出るんですけども、うん、そこでなんか資本が足りない場合には資本注入しなきゃいけないんだけれども、それを国がその国の政府が助けちゃいけないっていうルールを EU が作っちゃってるわけ。
じゃあ誰が助けるんだ、
じゃあ誰が助けるんだ、でお互いに要は包括帳方式じゃないけど国内の銀行とかがファンドを作ってそのファンドからその資本注入するみたいな話仕組みでやれっていう話でイタリアなんか一応それを作ってるんだけどお金が全然足りない、ね、
だってお金みんな危ないんだから
それはどこからお金が集まるんですか。
いやだからみんなの銀行からちょっとずつ集めてファンドを作って そのファンドからその資本の足りない銀行に資本注入しましょうっていう
健全な銀行が弱いとこ助けるんだけど健全な銀行はない国はないから
そのファンド自体がもう本当に100助けなきゃいけないお金が100必要なのにファンドにあるお金が10ぐらいしかないみたいな。
町内会みんなで集まって少しずつお金を出し合ってあそこの困ったうち助けようかと思ったら全員困ってた
みたいな。そういう話です。
で、まあ親は最悪借金できるのに親が助けちゃいけないよって言ってるわけですよ近所のおじさんが。
でそうなってくると、うん、要はダメな銀行はもうある意味破綻させる方向に行かなきゃいけないから株主と社債を持っている人がちょっとずつ損をかぶって、うん、でその分を不良債権を減らすみたいな話をに持っていこうというのが EU の方式なんですって、うん、ところがそうやるとイタリアの社債とかって銀行の社債とかって一般の預金者の人がいっぱい持ってるから、うん、当然のようにもう国中から文句が出ちゃうんでイタリアの政府がこう逆にこう選挙とかでやられちゃうと。
いや今回イタリアが違うのは国民が普通の国民がその社債とか持ってるってことですよね。
そういうこと
なんです。それはそうです。だってユーロっていう単一の通貨になって自分とこの国のそういう社債だけやけに利回りが良かったら買うじゃないですか。銀行まさか潰れると思わないし。だから本当はその EU とかがそれだけその親御さんは子供を助けちゃいけないって言うんだったらじゃあその代わりに俺が金出すって言わなきゃいけない。
だから EU が助けるんだったら別にそれはいいんですよ。だからドイツがじゃあ代わりに助けてくれよってみんな思うけれどもドイツは絶対金出さないわけですよ。
なのにじゃあってその親が子供に金貸すっていうのもダメだって言ってるわけだからめちゃくちゃな話なんです
よ。だから怖いのは、うん、イタリアイテグジットです。
イテグジット
イタリアが抜ける
抜ける方向に動くんじゃないかっていうリスクが考えられちゃうわけ。要はだからもうイタリアは今年の秋に9月だったか10月だったかに国民投票やるんですよ。でそれは憲法改正の国民投票、うん、でその憲法改正は何をやるかっていうと上院をほとんどなくなして上院の定数を3分の1に減らしてで上院は法律を作ることができないように変えちゃうんですって。
まあ、名誉職みたいにしちゃうんですね。
そういうことなんですって。まあ、貴族院みたいな感じにしちゃう、うん、でそうすると下院だけで要は法律を決めるようになると。でそうするとでもその憲法改正の国民投票がもしも否決されちゃうと総選挙せざるを得なくなっちゃう。で総選挙することになって今の連立政権がもしも負けてその五つ星運動とかいう左翼系が勝っちゃうとまた今度はイテグジットの国民投票やるとか言い出さないとも限らない。
五つ星ね前は変に目立ってたんですけど今年のだからその地方選挙なんかでもその反 EU とかそういうのをなるべく言わないようにして、まあ、どっかの国の政党もね憲法改正言うなとかって言って今参議院選挙やってますけどそれと同じで本当にやりたいことは黙ってて、うん、違うことでこうどんどん票を伸ばしてるんですよね。
さあ質問タイムノーディー溜まったでしょう
すごい、私の溜まってる質問、心が読めるんですか、もしかして可能
性。メモしてるから
早く言って。
でも私そのイテグジットとかってなった時に結局相場どうなるかよくわからないし、なんか今そのユーロが思いのほかかなり強く保ってるじゃないですか。これってそのドイツが最終的に残ったら、まあユーロ強いまんまだよねみたいなのでみんな期待してるのか、なんでこんな保ってるのか分かんなくて。
今のあれはどっちかというと対ポンドでユーロが買われてるから、その分でユーロが下がりにくくなってるみたいな。
じゃあユーロ本体にそのイテグジットとか他のリスクが、う
ん、まだそこまでは
織り込んではいないです。ただまあそうなればね、最後に残るのはドイツとその周辺、まあいくつかの国っていう風になって、まあ正直イタリアとかスペインとかギリシャなんていうのは言っちゃなんだけど、抜けてくれた方がユーロ買いの材料ですからね。
あ、そうか、抜けたらユーロ買いの材料になるんですね、
う
ん、今度は
という考え方もありますよね。崩壊しちゃうって言ってユーロ売るっていう場合もありましたけど、ギリシャの時も、
う
ん、両方ありましたね。
まずは
崩壊なんで、システムとして崩壊するんで売られるんだと思うんですけど、
システムとして崩壊っていうか、まあ別にほら一個一個抜けていくだけだから、う
ん、システムは別に
だからフランスが出てこない限りは、一応フランスとドイツがいればユーロはあるわけですよ。
でもフレグジットっていう言葉も出て
きますよね。まあありますけどね、うん、
まあもうね、これポレグジットね、ポルトガルのポレグジット、
ポルトガルもまたなんか出してきましたよね。
ポルトガルもなんか銀行が危ないんですよ。
だからみんなね、これだからやっぱりドイツがなんとかしないとダメなんですよ。
ドイツがね、やっぱりもうね、緊縮財政で、だってまた財政黒字なんですよ今年。
なのに金使わない、
絶対出さない、
本当にもう。
あそこは金持ちなのよみたいな感じ
で、お金持ちは渋賃だからお金持ちなのよみたいな。
だって国なんだから、そんなにお金貯め込んだらしょうがないでしょ。
でね、やっぱりね、今夜か NATO の、 首脳会談かなんかあるんだけども、はい、NATO に対しても あそこもね、なんか GDP の 3% かなんかを、うん、各国が分担金として出さなきゃいけないんだけど、ドイツ出してない。
出してない、
うん、
うん、
ドイツは出してない。出してるのはね、イギリスとね、ギリシャとね。
そうなんです。ギリシャは NATO では優等生なんですよね。
まあ、だから結局ドイツってあれですよね、町内会に入ってない金持ちみたいなね。
そう
なのにゴミは捨てに来るみたいな。
NATO では出させてもらってないってことではないんですか。
で NATO でだから NATO のドイツ軍の軍備ってなんかものすごく旧式の軍備で、なんかもう本当になんかボロボロらしいんですよ。
そこでもね、難しいですよ ね。ドイツが軍備を良くするっていうと、周りはそれはそれで嫌だっていうし、
は
い、
そうそう、だからそれはさせてもらえないところもあるのかなと今思ってしまいました。
それにしてもね、なんかね、ひどいらしいんです、うん、
さてオランダはユーロから出るからそのまんまエグジットでいいんじゃね。EU ぐちゃぐちゃだな。イテグジット、うん、痛いっていう漢字で書いてくださった。
オランダはネグジットっていうんですね。ネザーランドなんで。
近所のおじさんじゃなくておばさんね。
まあ、ああ。アンゲラ・メルケルさんだから。
今回のイギリスの問題が本当にパンドラの箱っていう感じで、もうそこら中でね、問題がこう。起きちゃって、
だから今までヨーロッパはちょっとね、日本の方にみんなの目が来てて、円高円高みたいな感じになってたじゃないですか、うん、でヨーロッパの方はその辺でちょっと隠れてて、ユーロってあんまりほとんど動かないで、レンジ取引でずっと
ユーロ取るのが全然
ジュジュジュってだったじゃないですか。それが急にそのポンドのせい、イギリスのせいでバーンってなって、これからどうなるんだろうってみんながヨーロッパのことを見始めたっていう。
そうですね、ウニクレディトもそうなんだけど、モンテデパセさん、
それって結局3年4年前のギリシャショックの時に聞いてたら同じ名前なんで、同じメンバーなんです。変わってないんですよ。
だから結局ずっと悪かったのが今回のイギリスの問題で、うん、もう一回こうボコンって出てきただけで、
そうだから全然ね、要するに何にもしてなかったのツケが当たり前なんです
ね。ツケが回ってきてるだけなんで、うん、別に驚くほどの問題じゃないんですけど、うん、でもそれがあまりにもやっぱり大きいので、うん、最初はブレグジットだけであれば政治的な危機だから金融危機にはならないだろうっていうふうに高をくくってたんだけれども、ところが蓋を開けてみたらやっぱり金融危機につながるような話がだんだんどんどんどんどん出てきちゃったと。
これ金融危機になっちゃいますか。
だってイタリアの銀行がおかしくなったら 危ないでしょ。
これドイツ銀行だったらまずいですよね。
まずい、まあ、ドイツ銀行はね、さすがにドイツが救うんじゃないですか。
だけど人に救っちゃいけませんって言っといて、うちの子だけはっていうわけにも いかなくないですか。
いや、うちの子だけは。
そうなんだ。
親バカなんですよ。
親ってそういうもんですよね。
まあ
でも、
まあ、だから多分そうなったらドイツバンクとあのコメルツ銀行を合併させて、それにあと多分ランデスどっかのランデスバンクかなんかもくっつけちゃって、あの要はリソナ銀行みたいに作るんですよ。
あ、そして
シフォン新生ドイツバンクですよ。
うわ、
名前だけはコメルツかなんかになるんですよ。
ベールイン
1月からなんかそういう制度が始まっちゃったからっていうのはありますよね。ベールイン
なんですよ。だからそれがそのベールインっていうのが、だから預金者とか社債を持ってる人とかがその損を負担しなきゃいけないっていう、
先に責任取れ。さっきのあの長屋の話ですね。そうそう、あれがベールインですよね。まあ大体
そういうことなのかな。
でもまあ確かにね、ドイツ銀行はその他のさっき出てきた名前とは全然あれが違う、意味が違いますからね。さっきの銀行はまあ主に国内の仕事をやっているところなんで、国際的なそんなになんて言うんですか、影響がまあ少ないって言ったら怒られますけど、でもドイツ銀行ってやっぱりね、あの腐ってもタイじゃないけど、
なんかものすごい持ってるんですよね。
やっぱり世界のいろんなデリバティブって結局ドイツ銀行、
為替もあの取り扱いだから、ドイツバンクは世界一からから、
まあ、シティと並んでぐらいの感じで、まあ、為替は別にでもね取り扱いだからなんでいいですけど、まあ、デリバティブとかの その元締めになってる銀行の一つなんで、だからそれがっていうとやっぱり相当にまずいですよね。
そういえば10分後の答え合わせしましたっけ。10分後は上でした。上でした。
まだ上のままですね。
今100円60銭ですから上です。今でも上です。上がゆきなちゃんが買ったんだっけ。ノーディが買ったんだね。
はい、
じゃあユキナちゃん売っちゃったんだね。
これは完全にユキナが売るって元気よく言ってくれたから、じゃあ反対買っとこうぐらいの気持ちだったんで、なんか
いいんです。
じゃあ後でそこはあの
ちょっと補填で
決済しといてください。
します、ここは。だってユキナが明らかに機嫌悪いんだもん。
わかりやすくてよろしい
です、ね。そう、でも上で売ろうと思ってたのにちょっと売りそびれちゃったんで、皆さん売れてるといいなと思います。
ちょっとね、だからこのヨーロッパ その政治的なことはなかなかどうなるのかよくわからないですけれども、うん、まあ、はい、ただこの金融の問題も政治の問題なんですよね。だって金融は最後はやっぱり政府であるとか、うん、そういうところがあの助けるかどうかっていうのが結局、まあ、日本の時もアメリカの時もリーマンショックの時、
ね、
全力で政府がお金出して支えたわけじゃないですか、うんうんうん、それをヨーロッパはやらないのでいいのかっていう。
本当はバーナンキさん日本なんか来ないでヨーロッパ行かなきゃいけないね。
うん、確かに。
うーん、
だからあのリーマンの会長と一緒にヨーロッパ行って、ね、でも自分こう我々あれこうやったんだ、だから君たちもこうやりたまえ。
そうか。さて、雇用統計は非農業部門雇用者数が、予想を大きく上回って28万7千人の増加と6月分になりましたが、時給プラス 0.1% などとよく分かんない数字でもありますが、今のところ100円53銭発表前よりは上におります。
でもほとんど戻しちゃいましたね。
ちょっと戻りましたね。それではお知らせを挟んで今夜はどっちです。
分かりやすい魅力的な話し方と声を出しやすくするボイストレーニングを学ぶラジオ日経赤坂アナウンス塾は7月9日土曜日実施。面接や営業プレゼンなど仕事に役立てたい方から、アナウンサーや声優など声の仕事を目指す方にもおすすめです。1日集中のワークショップで声そのものと話し方のスキルを同時に磨きませんか。お申し込みお問い合わせは赤坂アナウンス塾をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み5400円、送料が別途かかります。お申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ。
高野康則と柳沢博士の今夜はどっち。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜はどっちと言っても、 これどうしますか、これ一手購入になるんですかね、このまま、まあ、
やっぱりドル円買いたくないっていうか、ね、101円売りたいって
言ってたの、みんな売りたい人ばっかりですよね、どうもなんかそんな感じです、
みんな売りたいって偏ってるのはそれはそれで、
もう一回やっぱり100円切らないと少なくとも収まりはつかないですよね、まあ、今日か来週か、
もう一回100円切らないと、でもそしたらそれでダブルボトムですか
になればいいですけどね、
あのトレンドとしては下向いちゃってるわけじゃないですか、
はい、もちろん、まあ、ただあれなんですよね、いわゆるそのトレンドチャンネル の下限に近いところにはいるので、別にそういう意味では戻ってもまあおかしくはない、ああ
チャンネルをなんか下抜けるほどのことではない、
まあ一言ですからね、ブレグジットっていうのは、
うん、そうですよね、
ただ もちろん金融危機っていうことになったら別ですけれどもね、ただまあトレンドチャンネルの下限は98円台の、今ちょっとチャート出てますけど98円台のまあ前半とかなんですけどね、
あ
この間一回だからブレグジットの日に下ちょこっとこう下品に引いたんですけれども、
うん、あの時が98円とかだったんですね、
まあ、99円ぐらいですね、ま
あ、ちょうどぐらい、
うん、あそこでスプレッドかなんかが開いて98とか
っていうか、まあ、あの時はひどかったですからね、うん、もうね、バッバッバ
ッ会社さんによってもなんか違ったらしい、
はい、あの全然違うと思います、うん、あの銀行ごとでも全然もう銀行のスプレッドが50銭とかあったんで、
ああいう時はそうなっちゃうんですね、
そうですね、
板関係ないか、
板はないんでね、為替の場合は、うん、だからあのプライスメーカーっていうのが、まあ、もともとは銀行がプライスメーカーなんだけれども、うん、その人たちがどこまでやる気があるか、責任感があるか で今はプライスメーカーが人じゃなくて機械がやってるんで責任感があんまりないんですよね、
まあ、損しないようにしてるというか、そうそうそう、
あのその会社に対する忠誠心だけなんですよ、
ね、だって
意地とかね、見栄とかないんです、
そういう感情はインプットされていない、
後でなんかこうあいつあの時逃げやがってとか言われないんですよ、
だってあれですもんね、あの向こう側には高野さんがいるんだなっていうのがないわけですもんね、
ないですないです、機械と機械
だ、機械くんですからね、
人対人の時はそれがある
んですね、昔だったらあの時あいつプライス出さねえでよ逃げやがって、
そうそう、あの高野さんたちのお話を聞いてると、俺あの時誰々にやられてましたよとか、誰々が相手でしたよとかおっしゃるんですよね、なんでそれが分かってたのって思うんですけど、
だって銀行ごとにドル円やってる人は一人ずつしかいないんだから
分かってたんですね、
例えばね、あの僕ファーストシカゴ銀行の東京っていうところにいましたけど、シティバンクの東京に電話してドル円50本って聞けば誰が出すか一応分かるわけですよ、分かってる、
で人によってこうやっぱり変わってくるんですか、
まあまあ売り好きなやつと買いの好きなやつとか、
まあ大体売り好きしか
いない、大体売り好きじゃないんですか、
そうだよ
まああとはなんていうのか、いやでもなんていうの、やっぱこう人に打たれた時に我慢するタイプの人と、もう倍にして売っちゃう人と、そういうのもだからその時によって使い分ける、
性格による、
でも結局誰かが勝たないと終わらないわけじゃないですか、勝たないと、
まあまあでも馬場抜きなんで、ずっとこう馬場を回し続けていれば回してる間は大丈夫
へさて、ツイッターではブレグジットとか言うけど日銀がおとなしすぎるからみんな安心して円を買うと思う、むしろさっき介入はどうなるんですかねっていうご質問があったんですけど、
日銀がおとなしいっていうのは、まあ、その金融緩和を、ね、これ以上やれっていう意味であれば、まあ、なかなかもうやっても効かないっていうのもあるんで、あと手段もなかなか限られてますし、はい、でまあ、そういう意味じゃね、安倍さんが20兆円やるから10兆円国債増発しますよって言えば10兆円分買えるからいいんでしょうけど、あと介入はあくまでもあれは財務省が決めることですから、日銀はあの関係ないですからね、日銀法とか言ってるけれども、別に日銀は手先になってるだけなんで、
日銀は事務方ですから、
日本がおとなしいって評価されてるってこと、
まあ、おとなしいっていうか、あの正直今がだいたいその購買力平価とかそういう意味では今ぐらいが適正水準と言えなくはないんですよね、まあ、今の上下5円ずつぐらいが、なんであの今これ過度な円高だって言って介入を例えばすると、
うん、
はっていうことになる世界的にはね何言ってんのっていう、逆にドル売りしてもおかしくない、ドルは今あのこの間の IMF でも 10% から10ぐらいは過大評価って、そこからさらに上がってますから、うん、むしろ今介入をやるんだったらドル売りをしなきゃいけないぐらい、 あの世の中的にはね、
イギリスやらなんかが介入するとすれ れば
ね、
ポンドを買ってドルを売る介入なわけです。でもドル円だけは逆なんですね。ドルを買って円を売る介入になっちゃうから、うん、方向が逆になっちゃう、ね、
あ、じゃあ強調してっていうふうにはなかなかならないんですね。そうそう、
今問題なのはだからドルが高すぎる、うん、だからユーロが安すぎたりポンドが安すぎたりすることが問題なのに、うん、だから今日本は、ね、出番じゃない、
ちょっとだからね動けないんですよ、うん、そういう意味では。
ってことはまだまだ日本、あ、ごめんなさい、日本はちょっと辛い思いをさせられる可能性があるってことですか。
多少ねこれ100円切れて週またぎになると介入の可能性があるんじゃないかっていうことを言ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、個人的には90円台前半とか下手したら90円割れないと介入ってのは難しいと思うし、で単独で日銀が介入をやってもやった瞬間1円2円上がりますけど、そのさっきの雇用統計じゃないけど、あの上がったところは絶好の売り場っていうふうにしかならないんで、
まあ、でも売り場は提供してほしいかもしれませんね。
そうか、輸出、
いやでも輸出さんにとってはあの101円じゃちょっと、せめて105円ぐらいまで買ってくれないと、ね、今から105円までっていうのはよっぽどなんかニュースがあってやんないと難しいんじゃないかなっていう、
だってあ買おうって思わないですもんね、なかなか。
次行って
あ、どうぞお願いします。
7月相場を伺いましょうというテーマになっておりますが、このあと介入その他あと問題が残っている、さっきは欧州の銀行に行っちゃったのでイギリス問題にまだ触れてないんですけどなんか不動産ファンドが停止したりとかしていろいろ大変ですけど、どっかの投資もいなくなっちゃって、
いやみんないなくなっちゃって3人ともね、あの最初だからそういう意味でやっぱりボリス・ジョンソン先見の明があるなみたいなね。
それ先見の明
いやあれね、
あなたが先頭走ったんでしょ。
あれね離脱派のねリーダージョンソンもそうだし、
ファラージ
もそうだけども、
勝つと
思ってなかったね。
離脱がってことですか。
そう、離脱が勝つと思ってなかった、自分たちは離脱派のリーダーだったんだけど、まさか勝つとは思ってなかった
そんなことある、え、じゃあなんでそのリーダーやってたんですか。
いやいや、それは政治的に、そこで例えば、いや、48% 対 50% 逆の結果で自分たちが負けたときはそれなりの存在感を示せる。
あ、確かに
野党党首としては上出来ですよね。
健全な野党みたいなね、
うん、野党だとなんか反対って言ってればいいじゃん、
うん、
でもね、そこはよくね、ボリス・ジョンソン、何考えてるのかよく分かんないところあるんですよ、彼、だって野党じゃないしね、うん、保守党だし、しかも保守党の中で、それなりの地位をもうすでに築いていたんだから、うん、何も今そこ、それでやるのかみたいなね、そんな賭けする必要あったのかなっていう。
一部にはね、なんか、首脳になりたいんじゃないんですか、
うん、
って
。いやいや、もちろんそうなんだ
けど、最初はね、だから、まあね、あれでジョンソンがね、
勝てばなれるっていう、
勝って首相になるだろうって言われてましたし、実際にブレグジット派が勝ったから、まあ、ジョンソンが次の首相だとみんなが思ってたら、本人が嫌だって言ったっていう。
ねえ、どうしちゃったんですかね。
あれは本人が嫌だって言ったんじゃなくて、
まあ、まあ部下に、ね、裏切られたっていうのはあるんですけどね、うん、部下っていうか
司法省の人、
ゴーブさんとかいう、
ね、あ、そうだ、ゴーブさんだ。
だって5がつくのはろくなもんじゃない
ゴールディーロックス、
いやいや、ユーガブとかね、あれは5じゃないけどガだけどG がつくとダメみたいな、
うん、G って言われるとなんか違うもの思い出して、うん、G でダメなものとかいけないみたいな。
まあ、それでちょっとイギリスの話せっかくだからしましょうみたいな、
は
い、
ね、ドル円が100円37銭です
か、はい、やっぱり戻ってきて、
ね、完全に
戻ってきて、でもこれちょうど戻って、この100円の20っていう、今日ひたすら硬かった、昨日も一昨日もか、
はい、硬いっていうかね、結局なんていうの、誰がこう
悪かみたいな、
こう首輪つけに行くのみたいな感じで、猫に
鈴をつける、
そう、鈴を、それと一緒で、なんか自分から進んではやりたくない、誰かがやったらみたいな、
乗っかろう
みたいな。
うーん、
でもすごい勢いで戻ってきましたね。ユキナよかったね。
よかったこれでチャラじゃない、うん、
ただ今ので分かったのはちょっとあれじゃない、上の幅広くない
まあでもほら、一応僕が何が出てもしたって言ったんで、
あ、でもそうです、
それを信じてくれたということで、
そうか、高野さんの言葉を信じてそれは
違うって顔してる
だって結構今動きましたもんね、上、逆差しのビップス遠いのすごい気持ちわかるから、さすがユキナだなって思ってます。ま
あ、兄弟だからね、
うん、そう、
下げちゃったね100円13銭です
あ、マイナスになりましたね、
うん、あ、13銭いきましたか、
数字出た時にマイナスだ、
前のところ ちょっと割ってきましたね。
ドル円だからね、これ冷やしてみると結構綺麗なんですよね、うん、ずっとこう淡々と下がってる、
うん、
上がると下がる、上がると下がる、
そうそうそう、上がったら下がる、下がで下がっても上がらないみたいな。あんまり特段変わった形もなく着々と。
さてそうしますと、はい、今後何を考えながらやっていったらいいですか。やっぱりこのイギリスはどうなるかなのかな、
まあ、っていうか今 の, その世界的なその債券高、金利安が収まらないと現状のドル買い円買いっていうのはなかなか終わらないのかなと、まあ、あと昨日原油までおかしくなっちゃったんで、
原油下げましたね、
結構ね、久しぶり2ヶ月ぶりぐらいですかね、45ドルあれは、うん、まあ、あれもね変な話なんですよね。だって在庫は一応少なくなってるのに、もっと少なくなるだろうと思ってたら、うん、あんまり少なくなってなかったっていうんで売っちゃったんです
から
ね。
だから違いますよねきっと、うん、
まあ、アメリカのそう、ね、市場ってみんなそうですよね。株なんかだってほら、あの企業決算の数字を勝手にいい数字が出るだろうって言っといて、普通の数字が出たら売っちゃうとかね、うん、よくあるじゃないですか。
本当ダウはしっかりしてるんですけど、昨日アメリカの公共株が結構下がってたの
が気になって、公共がですね、
うん、あとやっぱり10年債ですよね、アメリカの。
とにかくもうね、
すごい
10年債、まあ、30年債も。
でもね、だって
しょうがないけど、
軒並み世界中の国がマイナス金利に、ね、10年債になってる時に、うん、天下のアメリカさんが金利を下さるって言ったら、やっぱりそう買いたくなるんじゃないですかね。、うん、普通に。
まあ、だから本当にこの間の日本の投資顧問会社の人とちょっとお話を聞いたら、とにかく機関投資家の人がプラスの返済でプラスの利回りのあるパッケージをなんとか作ってくれっておっしゃるんですって。
もうプラス
ない、でももうね、もうプラスの、ね、利回りのものなんてね、ほとんどないんです、日本には。
柳澤さんがもう切実な、ま
あ、そしたらあれですよね、もう社債とかしかないですね。
いやだからもうそうなっちゃうと、うん、本当にアメリカの国債を買って、うん、でそのドルで
短期の
ドルを調達する形にして、なんとかそうやってごまかしていくぐらいしか方法ない
んです、うん、今一瞬
100円割れた、
一瞬割りましたね。
まあ
まあまあ、まあ、しょうがないです、まあ、特にこの100円っていうのはね、うん、もう一回行ってるところなん で、まあ、そんなに、うん、あのストップロスとかも、うん、あの99円まで全部ついてますからね、一通り、
うん、もうあんましないです。
そうなんですよね、そうなんですよね。
ただ問題はこの間なんか最初の時は勢いで行っちゃっただけで、2回目こう100円か割れて99円の半ばぐらいまで下がった時って異様に硬くてもすぐ戻ったんで、うん、あの戻りが今回も出るかどうかの方がもう重要じゃないですか。
あれただね、1回目に下がった時って本当にもうレートをつかないでボンボンボンボンってやって、だからストップだけついてった感じなんですよ。それでストップついた人が大あの個人投資家の方ってそれいいとか悪いとかじゃなくて、うん、ストップがつくともう一回同じポジション作るっていうのは割と多いんですね、そういう人が。
あ、気持ちわかる。今すごいなんか想像したら、あ、やりますやります、ストップの同じぐらいの値段でついもう一回作っちゃうんですよね。
だから100円割れにストップ置いてて、それでついちゃって、と思ってもう一回100円割れてきたら、やっぱり買いたくなるのが人情なんで、だからその人たちがね、上で売ってればいいんですけど、上で売ってればまた買えるんだけど、売ってないとただその今度99円割れにストップがあるだけっていう、
まあ、だから そこがね、だから今度99円台に入ってきてる時にどういうあのマーケットのリアクションがあるかっていうのがまあ重要なんじゃないですか。
あとは怖いのが、一番怖いのがその100円切れたら介入あるんじゃないかみたいなことを言ってる人がもし世の中
で
だんだん増えてきてるんだとすると、もうそういうのは、そういう言葉には
介入を当て込んで買ってる人がいると危険ですね。
そしたらもうそれこそ下がった時にそのストップでバーって下がっちゃうってことですよ。
本当に何回も言いますけど、100円というレベルは決して円高に過ぎるレベルだとは日本人以外誰も思ってないんで、それはすごく大事です。
さてそしたら ここからは高野さんご用意してくださったイギリスの話を見ます、それともなんかスケジュール見ていきますか。
じゃあスケジュールを最初に簡単に見て、これはイギリスの話ってほどの話でもないんで
、イギリスの話ってほどの話でもない。
来週ですね、いろいろあるんですけど、ベージュブックとか、あとアメリカ一応真面目に考えると小売上げ高とかニューヨーク連銀とか、ミシガンとか鉱工業生産とかっていう非常に大事な指標が続くので、今週、だからアメリカ その製造業がね、果たしてどこまで立ち直りつつあるのか、本当に大丈夫なのかっていうのをやっぱり見たいところですよね。あと BOE の一応、今月は何もないんでしょうけど、
それなんかでもスケジュールみたいなことは言ってくるかもしれない。
今月はだ一応ね、だって検討して来月実行みたいなことを言ってたんで、はい、何を検討したのかとか来月何やるみたいなことをちょっと示唆するかもしれないですね。
だからあのドラギ方式ですよね、来月やろう
やろう。ただね、あの BOE がカーニーさんがはっきりおっしゃってるのが、はい、あのちょっと動きは早いけど方向は正しいよねっつってポンド安歓迎姿勢なんで、だからポンド安を戻すようなことはあんまり言わない多分。ここではあのどさくさ紛れに思いっきりポンド安にして輸出ドライブって感じなんですよね。
輸出ドライブ、
でもなんかそんな輸出の国ですかって思うんですけど、
いやまあでも少ないとはいえ、あの
てかサービス輸出なんですよね、だから金融にしろ何にしろ物じゃなくて、いやサービスを輸出してるみたいな。
なるほど。
そういう、人件費安くなれば
やっぱり特許権みたいなものも売れるわけじゃないですか。
そういうのもそっか、イギリスが輸出するものに入ってるんですね、
ただやっぱり車とかね、結構結構あの例えば、ね、日本のメーカーもあるし、
トヨタもホンダも日産も全部あそこにある、
日本の会社みんな
あのサンダースって言うんでしたっけ、
そうあの辺にあるだ結構それなりに貿易はしてるんですよね。
そのためにイギリスに置いたんですよね。でヨーロッパに輸出して、
でもポンド安だからいいです。
そうだから関税 10% ぐらいかかったって、ポンドがね 20% 下がってりゃ前より安いって。
そうなんです、それはあるんですよね。そうなんですよ、
ただね、正直これだけ急速にポンド安になってくると今はいいんですけど、もう少し経ってくるとだんだん物価が上がってきちゃうんで、個人消費とかに非常にマイナスになる。
まずいですね、物価が上がって金利が上げられないのに物価だけ上がっちゃうと、まずい。
イギリス国内の個人が大変な、
個人とか、
もうすでになんか、イギリスのレストランのシェフたちがボルドのワインを買い占めろとか言って叫んでるらしいです
なるほどね。
でもそっか、そっちの気持ちになったことがそういえばなかったけど、日本も円安になったらなんかお肉が高くなったとかいろいろありますもんね。
さっきありましたよ、円高って何がいいんだろう、はい、あれ円安の方がよっぽど大変だった物価があっていうのがありましたよ。
いやだからね、物価は要するに当局の方はこんな上がり方じゃ足りないから、もっと円安にしてもっと物価上げなきゃと思ってるわけですよ物価が上がると景気が良くなるっていうのが一応安倍政権のアベノミクスの
3本の矢でしたっけ、
いやっていうか、なんて一応基本コンセプトなんでね本当は景気が良くなると物価が上がるんですけどね、だからこうじゃあ逆もしんなりだっていうことに一応してるんですよね。
BOE の緩和もう織り込まれてますか？
もうそれは織り込んでます、
それで今週ポンドがちょっと売られてましたからね。
実際もう一部緩和っていうか、その銀行の資本のあれを資本条件の緩和しましたから、
週頭にニュース出てました、
非常に難しい言葉でね、
5日にカーニーさんが会見したやつですね、じゃあポンドはどれぐらい、今のポンド円だと130円の30銭ぐらい、ポンドドルで 1.298889、 1.3 割れになってますけど、
ポンドで 1.2 とかっていうの可能性はありますよね。そうすると、ドル円100円として120円、
ポンドドルは 1.2 ぐらいですか。
パリティまで行くって言ってる人もいるんですけど、
そう、
そう、85年の安値ぐらいのところで止まるんじゃないですか。
1.1 ぐらいです。
僕が就職したばっかりの頃なんですけど、あの時ね、ポンドがねやっぱり暴落してた時に、みんなねポンドはパリティになるんだって言ってね、外人たちがね一生懸命売ってたんですよ。
へ
え。でところが 1.2 で止まったんですよ。
あ、そうなんですか。
だからそんなにね、
だから今回も 1.2 がいいとこじゃないかと思うんですけどね。
1.2、
あと1000
ポイントありますよね。あんまないですね、もうね。
いやでも1000ポイントありますよ、ドル円でいうと10円ありますよ。
それポンドだと思うと、最近の動きを見るとだって
あとはですね、今日 の写真を持ってきたんですけど、これ どういう政治が安定するかどうかっていうことだと思いますよね、イギリスに関しては。
イギリスの政治、
今 結局2人にもう絞られたんで、まあ、保守党の次期党首というか、はい、そう、そうなんで、実はその女性っていうのはイギリスではサッチャーさんというですね、うん、もう多分
鉄の女、
ここ3人は知らないと思いますけど、
うん、マーガレット・サッチャー
知ってますか、一応、はい、1980年代、
映画あったよね、メリル・ストリープさんだったんだっけかな。
でそのサッチャーさんの時代が、まあ非常にこう一番ボトムの時からそのなんていうのかな、今の繁栄を築いたっていう人なんで、うん、なんか今回もイメージとしてはこの女性も、まあ、このテレーザさん、うん、メイさんっていう人とこのレッドサムさんという2人のどっちかになるんですけど、この女性首相になることによってそのイギリスがこう再建というか新しく未来に向かって進めるんじゃないかという、多分そんなイメージもあって今回女性2人になってるのかなという感じだと思います。
すごいかっこよくないですかこれ、
写真見るとお二人ともすごいおしゃれ。
テレーザさんはね、なんかイギリス政界 のおしゃれ番長だそうですから。
だってこれ多分イギリスのどっかの雑誌の編集長だよって言われても、
あ、確かにファッション雑誌の人、ね、ロンドンボーグのとかって言われたらそうかなと思いますけど、う
ん、なんと時間がなくなってきました、はいはい、ではここで一旦お知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか。 FX プライム by GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX、 そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション、自分の投資スタイルに合った FX を選べます。 FX を始めるなら FX プライム by GMO をご利用ください。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
グローバルヘルスカフェ、マスターの明石医師と常連客の伊藤陽一が国際医療協力について語り合います。放送は毎月第3火曜日午後5時から、どうぞお楽しみに。
ラジオ日経ポッドキャスト、過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。虎ノ門医学セミナー、より良い地域連携医療を目指して、高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが医療の動向から身近な病気の治療予防などを幅広く解説します。虎ノ門医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分好評放送中。
教えて高野さん、柳沢さん、夜トレガールズのリアルトレード第2回を開催中です。今週の結果はどうでしたか？もうみんな復帰したの？
復帰しました。
え、なんか笑っている人がいるんですけど、リサちゃんどうしましたか？
今週わかんなくなっちゃったんです。私
わかんないよね。
もう全部助けてあげるから。もう
何でも聞いてって感じ。
わかんなくなっちゃったので、ちょっとお休みしましたか？
いや、やってたら分かんなくなっちゃったんです。もう全然取れなくて、もう初めてで、それがだからもう分かんなくなっちゃって。
それ初めてって、でもすごくないですか？
まあ今週は難しかったかもしれない、確かに。
ということで、ゆきなちゃんはどうでしたか？
ゆきなはさっきの雇用統計で久々にポジションを持ちました。
あ、そうだったのか。え、ノーディーは？
私は、さっきの、あ、今週ちょっとやってて難しかったんですけど、一応さっきの雇用統計のおかげで1000円プラスで、先週よりも。
みんな何、雇用統計でっていうことはね、なかなかこれまではおすすめされなかったのですが、なんと番組中にポジションを持って決済するというすごいことが発生しました。
はい、
このガールズは強いぞ。さて、今回は非農業部門雇用者数が28万7000人、先月もびっくりしたけど今月も結構びっくりだった、うん、この後お時間があれば、この後の方向などまたもう少し伺ってみたいと思います。 そして、ガールズの結果ももう少し詳しく聞きましょうね。それでは皆さんまた来週。この番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました。